ハレルヤ。いつも新宿シャローム教会ポッドキャストに来てくださいましてありがとうございます。今週も聖書の力強いメッセージを分かりやすくお届けいたします。
いつも私たちのために祈り支えてくださっている皆さんに感謝します。このメッセージが日本中また世界中で用いられることを願います。聞いてくださっている方一人一人の心に神様が語ってくださいますように、励ましを受けますように、力を受けますように。
私たちは毎週日曜日午前11時より新宿シャローム教会で礼拝を行っています。ゴスペルのパワフルな歌声と愛のあふれる交わりを一緒に味わいませんか？どなたもお気軽にお越しください。詳しくは www.sinjuk-shalom.org までどうぞ。それでは今週のメッセージです。神様の愛があなたに届きますように。
はいはいはい。それでは、聖書を読む前に祈りましょうね。はい、じゃあお祈りします。初めて教会に来なさった方も目を閉じて天地万物を作りためし唯一の神様の御前に静まっていただきます。天地の主を心から感謝いたします。今日は主の日でありまして、全世界において数えきれないほどのあなたの教会に、ただいま数えきれないほどのあなたの民たちが共に集って御前に礼拝を捧げていることを覚えて感謝いたします。どうぞ我々の捧げる礼拝もお受けください。主よ、どうぞ今稲久先生と共にやってくださって、その奉仕の技を祝福し、旅路を祝福し、無事にまたお返しくださるようにお願いします。天の父よ、この者をお使わしくださいました、感謝します。御約束のもとをどうぞこの者を御霊様によって満たし導いて、今朝も主のメッセージを語らしめてくださるようにお願いします。聞かれるご一同にも同じご聖霊の働き豊かでございまして、聖霊の感動を与えられて、どうぞ今朝も信仰の前進飛躍の時としてくださるようにお願いします。もしクリスチャンでない方が来ていらっしゃるならば、どうぞ救いの日のためのメッセージとしても豊かにお持ちください。また我らを御言葉から遠ざけようとするあらゆる悪霊どもいつその皆によってしばらくこれたいのをどうぞお願いするからな。またこの地域を支配した悪霊どもいつその皆によってしばらくこれたいのをどうぞお願いするからな。どうぞ多くの世話式を解放してくださって、音響会の述べされる福音によって続々と救ってください。この地にもリバイバルに火を投じてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。それでは聖書をですね、開いてください。伝道者の書11章、伝道者の書というのが箴言の次でありますから、伝道者の書ですね、11章、伝道者の書11章ですね、一節を皆でお読みしましょうね。伝道者の書、伝道者の書11章、私の古い新改訳ではね、先頭で22ページ、新共同訳でも口語訳でも訳内容同じですからですね、みんなで、伝道者の書11章一節開きましたが、みんなで読みましょう。はい。あなたのパンを水の上に投げよう、ずっと後の日になってあなたはそれを見出そう。以上であります。皆さんおはようございます。久しぶりに、おかげできて感謝であります。今稲久先生はね、長い旅路に、出てらっしゃるんですけど、非常に重要な役割を今稲久先生背負ってらっしゃるんですね。先生は謙遜だからあんまり言わないと思うんですけどね、今稲久先生のお働きは世界の、ね、教会のトップレベル の奉仕なんですよ、ね、実はね3年前になりますね、いじばら100周年東京大会っていうのはありましてね、中野サンプラザで、世界から140カ国ぐらい代表来てね、で私がそのホストコミッテの委員長、ホストコミッテというのはお迎えする日本の教会の代表として私がお迎えしたんですね。で実際に全部やったのは稲久先生なんですよ。ずっとアレンジしてね、だから大変お世話になって、いつも稲久先生がずっとアレンジして私が会長になるんですね。これも問題だよこれね、全く 私幼い頃から代表なんです。あの未信者時代から何回って代表なんです。顔に代表って書いてある。全くね、しょうがない。 それで、ね、3年前に、ね、大変な世界的な会議があったんね。まあ偉人晴れ100周年東京大会っていうのがありましてね、これはもう教会合同運動の100周年記念を、ね、東京でやったんです。その時私がそのホスコミティっていうんですけどね、お迎えする、その代表委員長になりましてね、それをお迎えしたんですが、まあとにかくですね、そのホスコミティやったんですが、その後ね、偉人晴れ100周年東京大会の継続委員会っていうのがありまして、これをね、この世界的な運動としてさらにこの世界選挙の達成のために続けていきましょうと、みんなで集まってね、この継続委員会できたんですよ。で私をね、みんな委員長になってくれって言うんで、またね、で私断ったんです、直ちにノーっつってね。あんまりそういう代表ばっかりやってますからね、これ他の人やるべきだと思って、直ちにノーっつったんですよ、ね、私選ばれた時にノー、ね、私はもうね、そのトップリーダーばっかりやってるからね、他の人に やってもらいなさいって言ってね、そして稲福先生選ばれたんですよ。わかるねえ、日本ってそのくらい信用あるんですよ、覚えておきなさい。教会は小さいんだけどね、教会は小さいのくせにね、いつもね、何かっていうと大丈夫なんですよね。なんだわかりませんけどね。で私断ったらね、稲垣先生選ばれたんですね。いやいやいや、すごいでしょ、ね、だからこの日本ってすごいんですよ、ね、もう集まってくるのはね、200万の代表ですよ、ね、ナイジェリア代表って言ったら自分の教団は200万おります。その200万のようにそういうのゴロゴロ集まってトップを選ぶんですよ。わかります。その時はみんな私を、ね、トップにするんですよ。受けません、お願いしますね。でかノーって正しい断ったんですね。これみんな英語の会議ですからね、わかります。ノーあんまり長くやってからね、他の人やりなさい、ね、私が頼らないでね、あんたは自分がやりなさいって言ったら稲垣先生ってこうなったんですね。だから稲垣先生はね、実は世界的な仕事をなさってるんですよ。で今回も本当に良かったね。私ね、本当は絶対行かないから、ガーナにね、私あれもし委員長だったらね。ところがね、あの稲垣先生委員長でしょ、でお前行ってくださったんだけどね、いやいやいや、まさか80歳でね、こうとは思わなかったですよ。あの予防注射、ね、なんか強いから80歳以上ダメだったんですね。いや初めてこんなことはね、まあ、だからやっぱりね、あの私トップになんなくてよかったんですね。わって、あれは聖霊様だね、何の考えもしないノーってすぐに言ったんです。もういいってね、トップは他の人だから選びなさいとこう言ったんですね。私って謙遜なんですよ。いや本当どういうわけか、生まれから謙遜なのね、え全く。まあそういうのでね、今大変なお仕事なんですよ、稲垣先生の仕事は。これから世界を動かす仕事をやってらっしゃるんですね。稲垣先生謙遜だからね、先生も私の次くらい謙遜ですね。まあそういうことでね、はい、今回ね、私ね、皆さんの教会に来たら一つ訳があってね、10月26日にまたね、マーチフォーチーズまでやるんですよ、ね、去年はできなかった、あの明治公園がね、なんか修理するって言うんで、ね、ダメだって できなかったんで集まれなかったんで、また今年やるんですよ、10月26日土曜日に。それでまたね、皆さん委員会やりなさいって、私もやってきたからね、会長でね、委員会やりなさいって言ったんですけど、やっぱりみんながね、やっぱり先生やってくれって言うんですね、会長になってくれって言うんで、会長で、だからまた東京の教会巡ってね、やりますよっていうね、宣伝係なんですよって。こういうでっかい教会来てね、こうやるんですよ、皆さん参加してください、10月26日よろしくお願いしますということですね。わかります。それから寄付集め、献金集めね、それを大会のためのね、いつももうそういうことばっかり。私ね、未信者時代から金集めやってましたから。全く高校生の時からやってるの、私高校生の時から、俺野球ばっかりやってましたから、私ね、中学生ね、高校生ね、野球6年間野球ばっかりやっててね、まあ、県で優勝した時のキャプテンでね、大したもんなんですね。 あの投球中のバッターって言われて覚えておきなさい。投球中のバッターピューね、すごかったんですよ私ね。で形成派してね、貯金行事までやってもらったんですけども、なんと先輩がねある運動具店に莫大な借金残していったんです。先輩がですよ、私たちじゃないのよ、ね、それでね、その運動具店がこれ何とかしてくれって言うんでね、私県で優勝するキャプテンのくせにね、秋ね、11月になってからずっと野球部員全員でね、あの先輩のとこ回って急集めしたんですよ、それ運動具店の借金返すために。だから高校生の時から金集めやってるんですねクリスチャンになる前からね、神様ちゃんと私たちの、ね、牧師っていうのはね、母の胎にある種から選ばれてるの、牧師になるように。だから未信者のうちに生まれても着々と主の計画は進むわけですね。わかりますか。だから未信者時代にもそうやってね、高校生の時は誰もいない、この高校生に金集めなきゃやったのね。まあそういうことでね。で大学生の時はまたね、全国大会開いたんです私は、あるね、まあだからそういうのでね、まあとにかく神様はそういう仕事をさせてくださいました。それでね、今度マーチングジーザスやるんですけども、皆さんこれすごいんですよ、マーチングジーザス。あのね、ブラジルでね、5年前にね200万集まったんですよ、ね、200万集まったっていう。私は第三世界のトップリーダーでしたから。第三世界ってのはアジア全体、アフリカ全体、南米全体の宣教団体の、ね、その交わりの私チアマンっていうんですね、わかります、トップなんですよ、何でもトップ、ほらね、分かった。それで私に報告来たんで、200も集まったってから、信じなかったの私、信じなかったんですよ。大体南米って大きなこと言うからと思ってね、あなた方ね、数というのはいい加減なこと言ったらダメよって言ったんです。数というのはちゃんと出しなさいと、俺信じないから。だって200も集まるわけないと思ったからね。大体南米の人大きなこと言うんですよ。だからね、数っていうのは正確に出しなさいって私言ったんですね。そしたら写真見せられた、本当に銀座みたいなとこ全部人、ダーッと銀座みたいなとこ全部人ですよ。自動車の何も取れないですよあれ。200万だってすごかったね。いやそれブラジル。それで今度はね、250万、300万って増えてきたんですよ。これサンパウロでやるんですよ。あのリオのカーニバルってあるでしょ、リオのカーニバル、裸みたいな変なやつね。あれはリオのカーニバルね、リオでやる。サンパウロなの、マーチフォージーザスはサンパウロ、街が違うんですね。それでね、もうね、大統領がね、ね大統領はもう車も何も動かないから、マーチフォージーザスの時はね、祝日にした、国の祝日にしようって休日になったんですね。大統領は国の祝日に定めたんですよ、マーチフォージーザスを。もうあんまり集まるから。でね、1年間準備するそうです。あれほら、リオのカーニバルさえ1年準備する、あの変なやつね。ましてクリスチャンはって言うんでね、もう1年準備するからね、何百万集まっても整然としてるんですよ。すごいですよブラジルのマーチね。まあそういうのでマーチって素晴らしい。これマーチは素晴らしいのはね、まずね、地域の悪霊が、まあこんなこと言って分かんないかな、おののくんですよ。あのね、皆さん知ってください、あの神社とかお寺に悪霊がいるんですね。あの仏壇の中に先祖の霊なんかいないんだよ。人は死んだら天国か地獄かどっちかなんだか、真ん中にプラプラなんかしてないのよ悪霊がいるんです。なぜ悪霊がいるかというと、ね、神様に天使がいるように、サタンには、ね、悪霊という手下がいるんです。サタンと悪霊別なんです、ね、でサタンは、ね、神のようになりたい、神様のようになりたい、つまり礼拝されたいのサタンは。そこでその手下である悪霊も礼拝されたいから、拝まれたいから、うわって人々がお供え物をうわって、悪霊がいるんですよ。仏壇の中に先祖の霊なんかいないのよ、よく覚えておきなさい、ね、聖書の世界観ちゃんと持つこと、人は死んだ天国か地獄かどっちかでプラプラなんかいないの、いるのは悪霊なんです。仏壇の中にいるのは悪霊なのよ。だから早く処分しないとね。でもね、これは原則がありましてね、処分は偶像の処分ってのは原則があって、責任者が信仰でやるんです、ね、責任者がやること。つまりある高校生クリスチャンになりました、うちには仏壇があります、神棚がありますね、でもどうにもできない、お父さんのもんだから、お父さんがクリスチャンになってお父さんがやるんです、わかりますね。だから責任者が信仰でやる、これ信仰でやるんですよ。しかも、牧師から言われて、まあ、しゃあないからやるかじゃなくて、こんなものあったんでは主の祝福はない、ドン、ね、信仰でやるんですよ、わかります。 私は奥山家の長男でしてね、最初のクリスチャンでしょ。でうちには神棚の仏壇ありましたよ、ね、その神棚ってね、ザンってありましてね、うちはでっかいんですよ。それでね、毎朝榊帰るの私の役目、長男の役割なんですね。榊帰るんですよ、毎朝こうやってね。それからね、その下に大きな仏壇があるんですよ。神棚仏壇でしょ。で仏壇にね、毎朝こうやってご飯ね、あのね銅みたいな、なんかカレーでできたやつなんですよ。これポンって乗せるのが私の役割なんです。わかります？長男だからやらなくちゃなんで、榊変えて毎朝ね、それからこうやって仏壇にこうやるでしょ。つまりね、長男だからやらざるを得ないんですけど、いい子ちゃんほどね、悪霊と関係深いのだから。わかった？真面目ないい子ちゃんほど関係深いんです。偶像と関係、ほらやる、偶像やりますからね。悪い子ほど清いんだよ。バケるんだよ、できねえこれ、この野郎ってね。これ清い人なんですね。私見たら真面目ならダメなの、もうがんじがらめ、偶像と毎朝酒に変えて乗せてね、やるんですから、長男だからね、もうとんでもないでしょ、ね、皆さん、それね、先祖の霊なんかいないんですよ、ね、それで私クリスチャンになったでしょ、長男ですね。でもどうにもできないですよ、うちの 神棚も仏壇も父のもんだから、父がクリスチャンになってやるべきなんですね。でそれで どうするの、伝道ですよ、ね、恵みを救い、どんな悪いやつも救われるっていう十字架の福音を語るんですよ。その時ね、仏壇問題しちゃダメよ。お父さんなんで変なもの持ってるんですか、言ったらダメですよ。未信者が持つのは当たり前なんだからね。そんなこと言わないで、純粋の福音、悪いやつも、どんな悪いやつも救われるという素晴らしい福音を伝えるんです。イエス様が身代わりに神の刑罰を受けたから、お父さんも救われますよってね、どんな悪いやつも救われ、今ヤクザでも救われてるんですよっていうね、そういうね、恵みの救いを語るんですよ。仏壇なんか問題しちゃダメよ、ね、で救われたら彼がやるんですね。でもね、私の父救われ20年かかったですよ。20年かかって救われた、ついに父がきれいにしましたよ。ただうちの父ケチなんですね。それでね、バーって全部きれいにしてね、本棚にしましたね。それからね、仏壇全部出して全部やりしまいました。でもね、もったいないっていうの、箱がね、仏壇テレビ入れが あの人生その和体ってあるんですよ。まあどうでもいいんだけどね。ね、それでね、これはピエールっていうのはね、脅威系、あるいは協調系の。はい、3章12節読みましょう、一緒に。はい、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日ヨーロッパからたくさんの宣教師が世界に出ていったから、アメリカヨーロッパの若者がたくさん立ち上がってね、そしてでもその読みましょう、来るのをもう一遍伝道者に立ち返ってください。これやっぱりすごいですよ、このお約束ね。あのいいですか、それはニュージーランドのある宣教師がね、私何も相談しないでね、あの京都で伝道していた彼がね、あの村全部にで、イスラムの村っていうのは2つ建物があって、1つはイスラム寺院でしょ、もう1つは集会所ってあるんですよ。その立ち上がる若者がいるんですよ。じゃあ行きますね。で若者立ち上がったのアメリカ改革家の若者たちが、私たちはじゃあ行きます、だから洗礼授けられないんですよ。そこでジャミと私は選ばれたんですね。それで神学生連れてジャングルに入ったんですよ。そこで下がりましたね。それで借りましたね。皆さん、なぜ首刈り族がクリスチャンになりたくなったんですか。それはこういうことなんです。あのね、ですね、だからどんどん殺されていったんですよ。すまない、共産党員が皆殺し作戦でね、全部殺されていきまして、何かというとね、あの子供好きなの私、だから7人もいるんですけど、まあとにかくですねまあとにかくね、そのなぜね、あの首刈り族はね、首刈り族が何とか助けてくれって聞かれて、改革は自分で入らないんですよ、ジャングルに、ね、私たちに助けてくれって言ってきて、私とジャミが死んだと死んだと死んだとてね、それで貼ってきてください。旧約聖書を開いたら変な名前いっぱいあるんですよね。助けてジャックスよ、行くねって言って、ハレルヤ、大収穫、その日が来ます。大リバイバルの日が来ます。これは信じられないですよ。ね、皆さん、どんどん行ったんですよ。ね、あの日本から、韓国から宣教師がどんどん入ってアフターケアしてね。で、進学校を見る。マキはどうしても、今大事、もしもあらないもいさえです。それは難しいですから、これを不吉な予感って言うんですね。水の上に投げ続けてまいりましたけれども、主よ、どうぞ大リバイバルを与えてください。ついには日本があなたを
神様の愛があなたに届きますように。